このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは
良くも悪くも匂わない。
収録日9月3日です。コロナに罹患して後遺症で嗅覚が死んでしまったなぁと気づいてからですね、ちょうど今日で丸4週間1ヶ月が経とうとしております。途中2度耳鼻科に行きまして、症状を言ってお薬なんかももらってるんですけれども、なかなか改善の兆しがなくですね、全く匂わないというわけではないんですけれども、でもやっぱり、全体的にかなり嗅覚が落ちてるという状態です。で、こんな状態なんですけれども、すごいなんかこう匂いのことを日々考えておりまして、ですね、匂いのお話です。これはコロナにかかる前にもうすでに効果を実感していたものなんですけれども、温泉宿とかで、大浴場に行きますとしょっちゅう見かける黒い石鹸、ご存知でしょうか。ヒノキ泥炭石というブランドのものを私はよく見かけるんですけれども、ヒノキの香りがする石鹸ですね。概要欄にリンク貼っときます。で、これがですね、なんとなくなかなかこう旅にね行く機会も減ってしまって懐かしくなっちゃって、Amazon とかでも普通に簡単に買えるんですよ。なのでオンラインショップで購入しまして、ヒノキ泥炭石石鹸っていうのをですね、夏始まってすぐぐらいの時期に確か購入したんですね。で、お風呂で体を洗う際に使いましたところ、自分がですね、汗臭いと感じる回数が極端に減りました。私、こんなことになる前は結構鼻が敏感な方だったと思うんです。なので、結構ね、自分自身のこう体から出る匂いとかがすごい気になってしまって、汗の匂いもね、人によって結構多分汗の匂いって違うと思うんですけれども、私が感じる私の汗の匂いっていうのがありまして、これが時々ね嫌だなって思う時があったんですけれども、本当にこのねヒノキの石鹸を使ってかなりっていうか、あんまりねこういうこと言っちゃいけないんですけれども、もうあくまで個人の感想としては皆無になりました。全くこう匂うってことがなくなったので、これはすごいなと思って、でそのうち浴衣探して話そうなんてのんきに思ってるうちに自分の鼻がバカになってしまったのでせっかくきっと匂わないだろうと思ってるんですけれども、自信を持っておすすめすることができなくなってしまいましてね、ちょっと残念なんですけれども、このヒノキ泥炭石の公式のサイトを見ますと、一応ですね、ヒノキチオールという成分が自慢の成分として配合されているらしいんですけれども、これがあることによって殺菌抗菌作用っていうのが期待できるみたいですね。私の場合は多分これが効いたんじゃないかなと思ってます。ちょっとね注意が必要なのは、刺激がちょっとあるかなっていう気がするんです。なので、怪我をしていたりとか、ちょっと粘膜の敏感な方とかだとちょっとピリピリしてしまうかもしれません。本当にね匂いがないっていうのはある意味平和だなぁと思うんですけれども、もう自分の匂いも他人の匂いも全然気にならないのでね、今までちょっと私敏感すぎるかなっていうのがあったんですけれども、それが全然感じなくなっちゃいまして、いいところはそうやって自分にも他人にも優しくなれるところなんですが、悪いところは自分が臭くても気づけないっていう怖さはあるので、今まで以上にですね、せっせとこのヒノキ泥炭石を使って体を洗ってみたり、あとこれはだいぶ前にお話ししたのでご存知ない方もいらっしゃると思うんですが、よかった探しシーズン1の、シャープ21ですね、レジスタントスターチでお腹すっきりという回でご紹介しました、レジスタントスターチ、これ食物繊維ですね。食物繊維を積極的に今まで以上にとってですね、お腹の中もきれいにしとかなきゃなみたいなことを心がけております。 ちなみにこの時お話ししたスマートスターチ、その後ですね、商品名が変わってしまいまして、フロムバナナというものになりました。そもそもね、スマートスターチっていう商品を知ったのは、このスマートスターチのサイト制作を依頼されてお仕事で関わったところからの商品に出会ったんですけれども、その後ですね、いろいろ紆余曲折あったようで、商品名も変わり、サイトも一新しということなので、ちょっとね、私のお仕事の手は離れてしまったんですけれども、いい商品ということには変わりはありませんので、引き続き摂取しております。いろいろね、レジスタントスターチってお安いものからいろんな種類のものがあるんですけれども、このフロムバナナは青バナナ、天然のグリーンバナナだけを使ってそこから生成されたレジスタントスターチということで、かなりですね、身元が確かっていうのも変ですけれども、こだわって作られているものであることは間違いないです。その分ちょっとね、他に比べてお値段が高めだったりもするので、私最近はですね、毎日必ず飲まなきゃって思うとちょっとしんどいので、そう、しかもね、ある程度続けて摂取すると多分お腹の調子がそもそも良くなるので、そんなにね、毎日必死になって取らなくても大丈夫みたいです。なので、例えばお通じがちょっと弱くなってきたなとかいう時に集中して飲むみたいな感じにして、結構ね、そうするとコスパもそんな悪くないかなって思います。そんなこんなでね、自分から出る匂いに気を使ったりもしてるんですが、残念なのは食べ物もね、微妙には分かるんですけれども、やっぱりそんなに今までほど敏感には分からなくて、どれぐらい分かんないかっていうと、納豆食べててもうっすらしか匂いが分からないので、まあだいぶ匂えてないよねっていう感じだと思うんですよ。あとね、そう、ワイン、私ワインが好きなんですけれども、いろんな種類のやつが何本かまとまってセットで送られてくるみたいなのを通販で頼んだ時に、まあどれも分かんないですね、区別がつかない。だから1000円台のものから、3000円台ぐらいまでのセットが届くと、一応ね、安い方から順々に飲んでみるんです。多少違いがあるのかなと思って。でも1200円のものも4000円ぐらいのものも全部一緒なので、あ、もう1200円のでいいやって悲しく思ったりしてる次第ですね。細かい違いみたいなものが本当ね、全く区別がつかなくなってしまったので、ワインはつまんないですね。で、あとね、匂いのことばっかり考えてると、なんか本当の匂いなのか幻の匂いなのかわからないものみたいなのもだんだん現れてきまして、温度とか湿度でなんかこう匂いが変わる気がするんですよ。クーラーの効いた部屋から外に、一歩出るとですね、湿度もぐっと上がりますし、温度も上がるじゃないですか。そうするとね、なんかね、今まで嗅いだことのない匂いみたいなものを感じる気がする時もあるんですね。そう、なんか人間っていうのはね、一個失われるとなんか別のものが感じられるようになるのかななんてことをのんきに思ったりもしてますけれども、まあでもこのままだとちょっとしんどいので、ほんと早く頑張って、私の嗅覚、嗅細胞っていうらしいんですけれども、嗅覚の細胞、これがだいたい1ヶ月ぐらいで生まれ変わるそうなので、もうそろそろ新しい子たちが出てきてくれていいんじゃないかなと期待してるんですけれどもね。点鼻薬なんかも、ステロイドの点鼻薬入れてるんですけど、すごいその嗅細胞がある場所に入れないといけないっていうんで、かなり無理な体勢で毎晩頑張って入れてるんですけど、本当に届いてるのかが怪しくって、こんなね、点鼻ももういい加減解放されたいなと思っているので、次回の配信の時にはちょっと良くなってきたよっていうことを皆さんにお話しできるといいななんてことを、願っております。最近心機臭い話ばっかりで恐縮です。心配してくださっているまきちゃん、ゆきちゃん、それからおかみさん、きよさん、ありがとうございます。皆さんからのコメント、お励ましが命の番組ですので、ツイッター改め X、 それから、公式サイトのメールフォームなどなど、どこからでも構いません。お待ちしております。ではまた次にお耳にかかる時まで、ごきげんよう。